バンドリガルパラジオ with アフターグロー。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー、大場もか役の三沢幸子です。このバンドリガルパラジオ with アフターグローは、スマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティー、通称ガルパに登場するバンドアフターグローがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ、音楽番組を目指していきます。はい、第2回ガールズバンド総選挙、メンバーをシャッフル、あなたが聞きたいバンドはなる素敵な企画の投票がもう開始されていますね。皆さんちゃんと1日1回投票しておりますか？大丈夫ですか？私もしっかりしてますけれども、皆さんどこに投票してるんですかね。ぜひ皆さんに応援していただきたいのはですね、高校生バイト応援ソングを作ろうバンドっていうね、面白い企画のね、バンドがあるんですよ。どうですか？もうちょっとただ声を大きくしてるだけなんで何も伝ってないと思うんですけれども、ただね、私がやっているモカちゃんがいるんですよ。あとはあやちゃんがいるから、モカちゃんとあやちゃんの会話を考えてみたらどうなのとか、あのモカちゃんとリサは仲良しじゃないですか、だから一緒のバンドになったらどうなるのかなとか、うん、すごくこう癒し系な、カノンちゃんとツグがいるから、なんかこうまとまらなさそうでまとまりそうで、うん、なんかすごい癒されそうな感じがするバンドだなって勝手に思ってて、高校生とかね、大学生で今バイトしてる子いると思うんですよ。このラジオを聞いてる方の中にもとかね、お仕事されてる方の中でも、なんかちょっと仕事頑張ろうかなって気持ちになれる曲がないと生きていけない世の中だと思いませんか？突然世の中を無視していますけれども皆さん清き一票をよろしくお願いします。まあ、他のね、泣けるバラードを演じようとか、とびっきりぶっ飛んで楽しもうとか、テクノポップを歌おうバンドとか、すごい楽しいのもあるんですけど、あとね、私のじゃないな、モカと仲良しなランちゃんがいるワロックもね、私気になってるんですよ。まあ自分はモカちゃん演じてるから、やっぱり高校生バイト応援ソングを作ろうバンドを推していきたいけれども、やっぱりワロックって音ゲーでやってて楽しいなって、決めが、わかりやすかったりとか、あと今日ゲストのね、さよさん。いるから、え、さよさんなんとうまくいくかな。でもイブちゃんとリミリンがいるから、なんかちょっと、まあこの2人がいたら癒してくれて、でともえがまあまあまあみたいな、まあみんなとりあえず演奏しようよみたいな感じになって、とりあえずやってみますかって言ってやってみたら超ワロック楽しいとかなりそうじゃない？ねえ、どう？ね、私この話してたらね、オープニングとか永遠に終わらなくて、なんかもうね、テクノポップを歌うバンドでもなんかこういうストーリーできるんじゃないかなって勝手に妄想してるんですけれども、でもね、1位のバンドにしか曲もらえないから、私1位になりたい。高校生バンドバイト応援ソングを作ろうバンドで1位になって、あの VCM の後とかにさ、また特別ソングのイントロ作ってほしくない？で、特別な1万円出してもらいたくない？ねえ、この情熱。オープニングトーク終わりますゲストさんと今日は曲の話していきたいと思います、しっかり。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロープログラムスタート。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。
アフターグロー。改めまして、三沢幸子です。ではここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方です。
皆さんこんばんは、氷川さよ役の工藤遥香です。
はい、よろしくお願いします。オープニングトークちょっと長くてごめんなさい。
はい、情熱がすごい伝わりました。
ありがとうございます。ワロックとかなんか全然さよさんが演奏してる姿が浮かばないけど、
うん、確かに。でもなんか、うん、いいメンバーだなってすごいね思う。うん、確かにワロックっぽいもん。
武士道っていう子がいるから、
武士道がいるから、
うんうんうん、 この話もね、尽きなくて、どんどん、すごい工藤さんとお話したいなと思うんですけれども、今日はね、ロゼリアのフィフスシングルについてもね、お話伺っていきたいなと思いますよ。てか、もう5枚目になるんですか？
早い。
え、1枚目出したの最近な気がしてる。
最近な気がする。でも去年の、ほんと4月とか5月ぐらいだったかな。
あ、じゃあもうこの1年くらいでもう5枚も出しているってことなんですね。ハイペースってことは、それだけ覚える曲の数も、多かったりするんじゃないですか？
気づかれてしまいましたね。
まあ、歌うのもそうですけど、コーラスの部分もそうですけど、絶対無理って最初思うような曲も来るわけじゃないですか。ロゼリアさん難しいから。
そう、それはね、わかる。なんか、ね、この曲やんなきゃダメなのとか。間に合わないんじゃないみたいな。
もうライブすぐだよみたいな、ね。
メンバー内で、なんかもう1ヶ月切ってるけどさ、みたいな。
やばい、それは。
なんか、大丈夫かな、うちらみたいな話とかするけど、でも、まあ、最後の最後の追い込みで、なんかもうテスト前の勉強と一緒で、なんかもうひたすら追い込んでなんとかなるみたいな。
やっぱ1ヶ月前より1週間前とか3日前の方が身が入りますよね。でもすごい難しかったりしても、ロゼリアさんってすごい仲いいイメージがあるんですけど、
嬉しい。
ロゼリアさんってすごいツイッターとか見ててもめっちゃみんな仲いいし、仲良しだから、なんか乗り越えられてここまで来たのかなっていう。
それはね、ある。
あそこまで仲良くなかったら、なんかこのメンバーのために頑張ろうっていう気持ちがあったら、お家の練習ももうちょっと頑張れるじゃないですか。
うん、すごい頑張れる。
だからその気持ちのつながりでみんな、あそこまでのライブを毎回見せてくれてるのかなっていう妄想をファンはしてるんですけど、どうですか？
本当にその通りだと思います。
やった、やった、妄想の通りだよ。みんなロゼリアは
こう、どんなに技術が追いつかなくても、気持ちでなんとか乗り切っているバンドです、
みんなすごい楽しそうだし、MC になった瞬間、曲終わったっていう解放感が。
いや、それ、それね、いや、
出てるからそれ。
そう、アルバムが発売されるんですよね。
はいはいはい、はい。
まあ、先週も告知をしましたが、
はい。
で、ライブ映像を、チェックで、見たんですけれども、はい、一番最初のライブと、まあ、最近やった、幕張でやった結構大きめのライブで、
はいはいはいはい、
もう演奏終わった後の、とりあえず終わった。とりあえず終わったぞっていうみんなの満足の顔。あと難しいフレーズとか、難しいなんか場面とかをやりきった後の笑顔。
こっちはでもそれもなんかこうストーリーとして見てるから、やっぱ練習つらかったんだろうな、でもこのパート弾けてる、よかったってこっちは思ってるから、
嬉しい。
多分ね、その真顔の後の笑顔もこっちにはご褒美です。
あ、やったー。
MC が面白い。
あ、嬉しい
なっていつも思います。ロゼリアさん
MC ね、本当に
キャラクターに、
キャラクターでで
やってるやつが、
一緒キャラクターでやってるんですけど、
ロゼリアじゃんけんめっちゃ好きなんですけど。
あ、本当ですか？やったー。でも意外とファンの間では浸透してない。
本当ですか？私最初はロゼリアってやってるのをこう MC 見ながら自分も出すのすごい楽しかったんですけど、ガルパライブで
嬉しい
出すけど、でも自分は参加できないから、なんか気持ちだけ参加してる。
あ、それいいな。今度お客さん全員とやろっかな。
ねえ、なんかちっちゃいイベントの、ね、ちっちゃい
イベント会場の、ね、イベントとかで、
とかで最初はロゼリアってやって、あの最後まで残った人に色紙をあげます。
色紙あげるとかね。
楽しそうですけれどもね。今回その発売する、フィフスシングル、発売されている、オペラ・オブ・ザ・ウェイストランドは、ガルパ内のあのイベントストーリーで配信された曲だから、この曲聴いてるとすごい、ガルパ内ゲーム、ネオファンタジー、
オンライン
のイメージがすごい私、ついてます、もうこの曲。
いや、でも私もそう。やっぱあの景色がね、蘇りますね。
いや、あれすっごい面白かったんですよ、もう本当に。
嬉しい。
絶対やってて楽しいだろうなと思いました。ね、バンドストーリーやってる時。
非日常的な感じで、まさかゲームの世界にロゼリアが登場するとは。まあ、ゲームの中のゲームの世界って不思議なんだけど。
さよさんのね、あの格好。というか、さよさんもゲームやれるんだっていう勝手に。
意外に、なんか参加するんだって思って。
そういうのはいいですみたいな感じかと思った。
そういうのはいいですみたいなかと思ったら、なんか宇田川さんのために私も参加するわよみたいな。
そんなに宇田川さん好きだった、ね、みたいな。
で、なんか意外とハマっちゃってるってい
う。これ以上なんですよね、いろんなこと
にね、
ハマったら。まあ、この曲はすごい、まあなんだろうな、かっこいい。ロゼリアの世界観もありつつ、こう、壮大な感じがする曲だなって思ったんですけれども、工藤さん的にこの曲の聴きどころっていうのはあったりしますか？
聴きどころは、なんだろう。ロゼリアって、まあ例えば、ラウダ。ラウダは、まあ、ユキナの表題曲だったり、ひだまりロードナイトはリサの表題曲で、デタミネーションシンフォニーは、ま か作用の表題曲っていうイメージがあるんですけど、このオペラオブザウェストランドは、まあアコとリンリンのイメージ表題曲かなって思っていて、
そうですね、
だからドラムとかもすごい激しいし、キーボードとかもものすごくこうシンフォニックっていうのかな、ちょっと難しくなってて、
音色をなんかどんどん変えてますよね。イントロでまたピアノっぽいのに A メロ入ったらまたこう、ね、弦っぽい音になったりとかして、
そこがねなんか聞きどころっていうか魅力かなって思うんだよね。キャラクターをねこう感じることとかもできたらいいなって思ってます。
もうキャラソンってやっぱりこう歌ばっかり聞いちゃうんですけど、演奏そこらもキャラクターとか絆を感じるってすごい楽しいです ね、まあ、この曲もねすごいねかっこいいんですけど、あのカップリング曲の奇跡、
奇跡
っていう曲も先ほど聴かせていただいたんですけれども、バラード曲すごくなんだろう、音がそんなにガーっていう厚みで勝負って曲ではなくて、結構シンプルな本当にアイアイさんの声というか、
そうなんです、
ユキナの声で語ってる曲ですよね。こちらは
超シンプルなんですこの曲、
すごいエモーショナル、すごい感情がすごい出てる歌い方もしてるし、なんかありがとうっていう言葉でなんかロゼリアのイメージが実はあんまり最初はなかったんですけど、みんなやっぱり感謝しながら演奏してますもんね。で出会いに感謝もしてるし、
確かにお互いのなんだろう、こうライブをステージ立ってて、本当お互いにこう叩いてくれてありがとう、弾いてくれてありがとう、歌ってくれてありがとうっていう感謝の気持ちを持ちつつも、やっぱりこのロゼリアっていうバンドがここまで来れたのは本当バンドリーマーの皆さんのおかげだなって思っていて、それに対するまあありがとうっていう気持ちもすごいこもってる歌だなって思ってます。
ファンからもありがとうのとこ重ねて歌いたくなるぐらいも気持ちがつながりますよね。
それ嬉しい。
ファンは本当にずっと続けてくれてありがとう、歌ってくれてありがとう、弾いてくれてありがとう、ライブしてくれてありがとうってやっぱあるので、なんか今後もねずっとバンドリが続けばいいなって思いますよね本当に。はい、ということでまだこんな素敵な曲の説明を聞いてもまだ聞いてないよって方いらっしゃいますか？そんな方はですね、5月のライブ前にぜひ手に入れて聞いてください。ということで今週も1曲お聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。ロゼリアで奇跡。
靴紐がほどければ結び直すように、別れても途切れてもまたつながるために、出会うべく人は歩んでゆく。悲しみで胸の中溺れそうならば、まぶた閉じ迎えよう、いつも変わらず笑うあなたの瞳がほらね、ただ綺麗
いただいたのはロゼリアで奇跡でした。いやすごいね、合唱曲とかにもしたくなるくらい綺麗で、合わせたくなっちゃうぐらいの曲ですよね。
美しい。
そして結構難しそう。
そう、テンポ遅い曲ほど難しいっていう、
ちゃんとテンポキープして、で強弱もとか抑揚とかもみんなと合わせながらやんなきゃいけないから、パートも目立つし。
そう、前半はね本当は、アケシャンとアイアイだけみたいな感じなんで、もう2人託したぞって感じなんですけど、
そっからだんだん楽器がまた増えていくのも 絆を感じていいですね。ぜひライブでこちらも見てみたいなと思います。バンドリ
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。
モカクエ、モカズクエスチョン、略してモカクエ。ここにボックスが用意されています。ちょっと今までと違ってね、箱のボックスじゃなくてなんか結構いい素材のボックスになぜかリニューアルされました。このボックスの中からですね、時間の限り私が質問が書かれた紙をここから引いていきますので、それに対して黒羽さんお答えください。ゴングが鳴るまでやっていきます。用意は大丈夫ですか？
用意はできてます。
よし、じゃあモカクエスタート。カラオケで歌う曲は？
カラオケで歌う曲、こちらですね、必ず最近はもうバンドリの曲を歌ってます。
おー、そうなんですか？
他のバンドの曲とかも歌うんですか？
ポピパのスタービート。
おー、
スタービート絶対歌う。あとね、あの定番のイエスバンドリ。
あー、盛り上がりそうだもん。絶対楽しい。私はあのー、スターマイン、ニシクスターマインを歌いました。
わー、超嬉しい。
ロゼリアの人の前で言うと思わなかった。じゃ次の質問いきます。作業中に BGM をかける？
作業中はですね、音楽じゃなくて実はラジオ聞いてます。
どんなの聞くんですか？
なんか結構お笑い芸人さんのね、番組とかね。
あー、面白いですよね。いいですね。じゃあ次、どんな時に音楽が欲しくなる？
あー、こちらはですね、そうだな、やっぱりね、朝の通勤の時とかにね、やっぱ好きな曲聴いてね、テンション上げてる。
どんな曲とか聴くんですか？
やっぱりね、ロック、激しい曲とか聴いてる。
そうなんですね。
そう、
あら、プロゼリアやってる人はロック聴くのかな、関係ないですか？ロゼリアになる前からロックでした。
でもロゼリアになる前からね、やっぱりね、バンドいっぱい聴いてた。
あ、そうだったんですね。
そう、
全てがロゼリアに繋がっている。
繋がっている。
次いきます。学生時代の携帯スマホの着信音は？
こちらはですね、なんと、椎名林檎さんでした。
おー、そうだったんですか。そっち系も通っていらっしゃる。
そっち系も通ってました。
バンドだけじゃなくてというか。
そう、ただガラケーなんで、ガラケーだったんで、割と私大学生の時ぐらいまでガラケーだったんで、歌とかじゃなくて、あのメロだけ、だった。
着歌じゃなかったんですか？
着歌じゃない、
着メロだったんですか？
着メロだった。
珍しくないですか、大学とかまで。
なんかね、いや結構そのガラケーをすごい気に入ってて、ちょっと変わったガラケーだったんだよね。で、なんかもう壊れるまでこのガラケーを使うっつったら意外と壊れなくて、
丈夫ですもんね。
丈夫だった。
結構長い時間椎名林檎さんの曲を聴いて着信音にしたんですね。
そう、今となってはもう iPhone が欠かせない
ね。本当に便利すぎる。次、
はい、
初めて買った CD は？
あ、初めて買った CD はですね、
はい、
こちら小学生の時に、V6 さん。
なんて曲ですか？
全然覚えてないんだけど、あのね、ジャケット覚えてるの。ジャケット覚えてるんだけど、
ジャケ買い
して、あのあれ、あの横長のやつ。
横長の、縦長とか横長のなんか、
横長のやつで、
今のこういうなんか、そう、今のオペラオブザベイストラドとかじゃないやつ。
そう、
細長い、
あれあれ細長いやつで、
あ、なんか実家にあったかも。
なんか黒いジャケットで、で森田剛くんがなんか先頭だった気がするんだよね、なんかで横一列並んでるみたいな。
結構ビジュアルは覚えてる。
ビジュアル覚えてる。
まあ、多分それを言ったら今皆さんがこの曲だなって調べてくれてると思います。
調べてくれてるかな。
じゃあ、次、時間以上ということで、結構ね、どんな学生だったのかがちょっとだけ分かれて嬉しいですね。ということで、はい、以上、モカクエでした。
バンドリ、ガルパラジオ、with アフターグロウ。ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。
現在ガルパでは対バンライブイベント新緑のラルゴが開催中です。アコの何気ない一言がきっかけで部活の体験入部をすることにしたリンコ、偶然居合わせたサヨと共に様々な部活に挑戦する、新しいことに挑戦し成長するリンコの姿をお楽しみください。また同じタイミングでロゼリアのオリジナル楽曲奇跡も追加されたので、ぜひこちらもお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いてバイス・シュバルツトライアルデッキプラスバンドリガールズバンドパーティーアフターグローが4月13日に発売です。特別使用カードには御嶽蘭役さくらあやねさんの豪華白押しサインカードが入っていることも。ということでついにアフターグローがバイス・シュバルツに参戦します。この間もかちゃんの声で CM 撮ってきましたよ。今聞けてるのかな、どこかで聞けるのかな、ちょっと今の状況でミサは分かんないんですけれども、ぜひその CM もねチェックしつつ、バイス・シュバルツに、まだやったことない人はぜひやってみてほしいし、今までやってた人はアフターグローをねぜひ手に入れていただきたいと思います。そして白押しサインカード、さくらさんのサインカードでしょ、頑張りましょう皆さん、ぜひ手に入れましょう。ということで最後にブルーレイ CD 情報です。5月末にポッピンパーティー3周年記念ブルーレイが発売されます。エースシングルに収録されていたバンドリフォースライブミラクルパーティー2017アット日本武道館を再編集したライブ映像を収録予定です。さらなる情報は順次公開されますのでお楽しみに。超豪華なパッケージになること間違いなしです。そして5月2日水曜日にロゼリアファーストアルバムアンファングが発売です。フィフスシングルまでの全10曲に加え、新規楽曲ネオアスペクトとレジェンダリーの2曲が収録されます。また封入特典として2つの絵柄が角度によって切り替わるレンチキュラーカードが封入、店舗購入特典としてバックステージパス風ステッカーが全6種から1枚付きます。どちらの特典も初回生産分限定となりますので、絶対ゲットしたいという皆さんは早めの予約をお願いします。以上今週のガルパインフォメーションでした。ガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。というわけで工藤春さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
2週にわたっていつもねレリシャの方で喋ってらっしゃると思いますけれども、うん、違うガルパのラジオ番組に出てみていかがでしたか。
いやすごくですね、さっちゃんはですね、うん、情熱がありますねいや本当に私は学ばさせていただきました
本当ですか。
本当にレディシャとかね、うん、まあ、いろんな他のハロハプちゃんの番組とか、うんうん、ポピパちゃんたちのラジオとかも私一通り出たんですけれども。
そうなんですね。
だいぶこうのんびりのんびりのんびり、うん、のーのーのーのーとい
いじゃない
トークしてしまいましたが、
いいじゃないですか。
この番組はですね情熱があります。
本当
ね感動しました。
好きなんです。ガルパが好きだから、うん、ガルパに携わっているゲストさんや、うん、ガルパのことを愛しているキャストさんが来てくれると嬉しくなっちゃって、
あーいい
止まらないんですよ。なんでぜひまた来てください、はい、
ぜひレディシャの方にも遊びに来てください。
呼んでください、よろしくお願いします。
その情熱をですね、はい、桜川めぐさんにもぶつけてください。
ぶつけつつその緩い感じも私、はい、ちょっと緩い感じもできるんだよってことを出していきたいんで、
ぜひぜひ
ぜひ
プレゼンしてください。
よろしくお願いします、はいということで工藤春さん、改めて告知がありましたらお願いします。
はい、私が所属しているバンドロゼリアのフィフスシングルオペラオブザウエストランドが発売中です。
はい、
そしてですねファーストアルバムアンファングが5月2日に発売、うん、そして5月12日土曜日13日日曜日に幕張メッセ国際展示場で行われるバンドリフィフスライブロゼリアはですね2日目の13日日曜日に出演します。
はい、ということでぜひ工藤春さんまた遊びに来てください。そして私もそっちに行きます。
あ、ぜひ
宣言をしとけば大人が動いてくれるでしょ
う。そうだ、ぜひ見に来てください
あ、そうだ、私そういつもこの番組であのガルパのフレンドになってほしいなっていうのをこう来てくださった方にあの言ったりもしてるんですけど、工藤春さんともガルパの友達になってほしいんですけどいいですか。
いいですよ。
やったー。あとで交換させてくださいね。
やったぜ
友達が増えたぜ。ということで今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と
氷川翔役の工藤遥でした。
はい、最後の挨拶、今週もあのセリフを一緒にお願いします、うん、せーの、
シャーシター始ま
りをここで始める。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組は バンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。